猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
猫のしっぽポッドキャスト第432回始まります。
はい、始まります。
よろしくお願いします。はい、小春日和で、
はい、あったかい、
天気が良くてあったかい
ね。ですが、いいですね。
いやー、もうこれくらいの気候が私的には一番過ごしやすいというか。
いや、私もです、
うん、暑くもなく寒くもなくということで、
いや、このぐらいが一番ですね。
マイカスタジオも一番快適な時期でございます
ですね。これから冬になるとまためちゃくちゃ寒くなりますもんね。
そうそう、ブランケットにくるまって震えながら収録しないといけない、うん、夏は暑く冬は寒いという最悪の、あのスタジオ環境なんで
そうですよね。
本当逆だったらいいんですけどね。まあまあまあ、まあそういう意味で
今ぐらいが一番ですよね。
そうそう、今一番、長時間な、収録できる環境だと思います。はい、
ね、ずっとこういう環境が続けばいいですよね。
そう、まあまあまあそうですけどねなかなかそうはねいかないよね。はい、
あ、そうですね。
はい、ということで、はい、本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
パパラジオ。さあ、今日も水やりしよっかの。
父上、
はいはい、
みんな元気よく咲き誇っております。
お、そうか、
はい、夫の話が聞きたいぞ。
お話ししましょうかね。
水パパも
暴れ
する
ね。熱く
よく暴れするね。何でしょう。あ、もううるさいうるさい、もう出荷出荷出荷、もうお前ら出荷。虹パパラジオ
聞いてください。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編は、なんか毎年やってるような気がしますが、この季節、秋といえばの話をしてみたいかなと。
はい、
いうことで、猫好きさん、秋といえば、
はい、
何でしょう。
秋といえば、
はい、
サンマ。
おお、サンマね。
サンマですかね。
もう食べられました？
まだです。
まだですか。
なんか北海道にいた時は必ず食べていたけど、はいはい、こっち側来てからはなんか、なんでしょう、ちょっとなんか、ああいう長い魚は、焼くのに結構苦労するじゃないですか。
そうですね。
はい。で、なんか変なプライドがあって、
はい、
なんかサンマって切って出されてくるときあるじゃないですか。
え、切って出される？いや、普通塩焼きとかサンマって塩焼きにするじゃないですか、一般的に。
はい、なんですけど、その焼くコンロが間に合わないのか、はい、
あ、大きさとかね、サイズ、
はいはい、半分に切ってこう、あの、出されるのがすごく嫌いで
基本丸のままで。
あ、そうそうそうそう、あの、もう、ま、一匹まんまで出してくんないと、もうこんな一匹焼くコンロも用意できない店なのかと思って、ちょっとイラッとするんですよね。もうなので、なるべく一匹で、
はい、
あの、形のまま出してほしいなっていう
願
望がありました。まあ、まあ、言うても基本外ではそんな魚食べないですけど。
そうですね、最近ほとんど外食うちもしないので、 サンマ、サンマの塩焼きは基本的には自宅でほとんど食べてますね、今まで。
あ、まあそうですよね、う
ん、はい。うちはかろうじて、まあ小ぶりのやつであれば、ま、丸のまま焼けるガスレンジなので
、
まあなんとか切らずにいけるかなっていう感じですけど、
うん、
やっぱり確かにハムに来たるとちょっとね、うん、なんかあれですよね。
そう、どんなになんかそのか、うん、何でしょう、
生きがいよくてもね、
大根おろしをのっけようが、かぼそをのっけようが、おしゃれに見立ててても、うん、ちょっと半分に切ってると、
うん、
うん、
もうそれだけでありえないと、
そう、うん、ちょっと求めてるものとは違うんだよなって、心が折れちゃう、なえ、ね、ちゃうかな。
なるほど、やはりあれですか、かぼすですか。
そうですね、いや今はなんかその、
うん、
おしゃれ居酒屋みたいなところではそうかなと思って言っただけで、基本私は醤油もあまりつけない感じですかね。
おお、素晴らしい、うん、はい、
なるべくそのままの素材を楽しむ派ですかね、
うんうんうんうん、まあでも基本私もそうですね、大根おろしさえついてればもうそれでいいやみたいな感じですけどね。
うんうんうんうん、大根おろしは欲しいですよね、
は
い、
そうで、大根おろしはなんか欲しいなと思いますけどね。
うん、でもそう、大根おろしで食べるときはポン酢がいいなって思います、はい、
ああ、なるほどなるほど、
うん、醤油じゃなく、
はい、で大根おろしもあれじゃないですか、大根の、
うん、
上半分というか下半分、どっかどの部分かによって辛みが全然違うので、
はいはいはい、うん、私はもう断然上ですね。
ああ、上ね、葉っぱの近い方。
そう、辛くない方。
辛くない。え、あっちの方が辛くないんでしたっけ。
はい、下が辛いんですよね。
下の方が辛いんでしたっけ。そうでしたっけ。
はい。
うん、なんか私は辛い方がいいかなと、まあ、どっちでもいいんですけど、うん、どっちかといえば辛い方が好きですね、大根おろしは。
それは何、ちょっと、なんでしょう、わさび的な薬味的な感じで食べるってことですか。
あ、まあそれもありますが、うん、なんかなんとなく、まあそもそもが辛口というか、なので、辛い方の、もう大根おろしはもう辛いっていうぐらいの方の大根おろしが好きですかね。
結構男性いますよね。
そうそうそうそう、
辛いか、あの、うん、大根おろしが好きって、うん、女子の中ではあんまり聞いたことないですよ。
そうですね、うちの嫁ちゃんも基本的にはあの大根必ず上半分しか買わないので、甘いっちゅうか辛くない方の大根おろしが好きだっていうことだと思うんですけどね。うん、うん、
いや絶対そっち側の方がいいです、
うん、まあそうですね、うん、好みによるよねって話だと思うので、
うん、まあそうですね、
はい、そうか、サンマか、まあ秋と、確かにね、秋といえばサンマですな、はい、
サンマかな、まあでもなんかそう、 うちの旦那に関してで言えば、
はい、
なんか今年ってか、まあここ数年ではあるんですけど、
はい、
今年はもう一番あの日に日にちょっとなんかピークにできてるんですけど、
うん、
栗が、
栗ね、
すごい、はい、はい、なんか好きみたいで、
はいはいはいはい、
なんか3、4年ぐらい前に、
はい、
なんかマツコの知らない世界っていうテレビで、
はい、
なんか栗特集したんですよね、
。
なんかそれからなんか栗好きになって、栗に興味を湧くようになり、今ではもう毎年栗を楽しみにして、
なるほど。
はい、いる、すごいなんか OL みたいな男性に最近は変わってきてますね。
栗といってもいろいろあるじゃないですか、料理法というか食べ方が。
しょっぱ系じゃなく、うん、もうデザート系で、
はいはいはい、
何でしょう、栗の入った大福、うん、
はい、
まんじゅう、
はい、
栗クリームがかかった、はい、パンとか、
はいはいはいはい、
あとなんかどら焼き、
どら焼き、はいはい、
ケーキもなんかその渋柄入りのケーキだったり、はい、その渋柄じゃないやつだったり、
はいはい、
なんか砕けたやつがロールケーキの中に入っていたり、栗あんになってるものだったりとかいう、まあとりあえず栗というものがついたら、
うん、
もうひたすらあれ気がついたらカゴに入ってるみたいな感じ。
主にデザート系なんですね。
そうですね、昨日シャトレーゼ行ったんですけど、多分私が見た限り、
はい、
98% ぐらいの店の商品の栗商品を買ってましたね。そんな食べる？って、
うん、いうぐらい栗が入ってるの、
うん、そうそうそう、まあうちそんなに賞味期限をぴったり食べる方じゃないから、まあ1日2日は全然
それ賞
味、ね、じゃないよね、消費は全然まだいけるよね、
うん、
みたいなそんな感じなんで、はいはい、もうそれでいったらなんかもう恐ろしいほど袋のもうカゴパンパンに栗でした。なんか
いや、じゃあ、例えばケーキなんかもモンブランとか栗といえば、はいはい、当然定番で必ずみたいな感じ、はい、
定番ですよ、なんか2色のモンブランとか3色のモンブランとか、
なるほど、
何色モンブランだよって思いながらもうこっちは私はモンブランよりなんか、はいはい、どちらかというとさつまいもの方が好きだから、
はい、
さつまいもあんだったりするお菓子の方がいいなと思って、
はい
はいはいはい、私はそっち買ってましたけど、
なるほど、
まあ、それにしてもなんか今年なのか、うん、あまり気にしてなかったから気づいてなかったのか分かんないですけど、はい、なんかちょっと栗の商品多くないですか？そんなこと
ない？いやー、どうなんだろう、あんまり、まあ、まあでも、うん
うん、
シャトレーゼは、まあ、この時期ね、秋だとやっぱり栗が特集されたりとかね。
ああ、やっぱしますよね。
しますよね、この時期だとね、どうしても。あとは、まあ、まあ、あとは芋とか、さつまいもとか、なんかそういうのが、ちょうど秋口だとそういう感じで、特集されますよね。なるほど、そうか。
もう栗ご飯とかじゃあ作ってみるかい、うん、って言ってるんですけど、
はい、
いや栗ご飯はいらないですってなんか
成
長に却下されるっていう、
も
うなんか甘い栗がいいみたいです。
いやいや、栗ご飯も十分甘いじゃないですか。
ねえ、どうなんでしょうね。私あんま栗ご飯食べたことないんですよね。なのでちょっとあんまりわかんないですけど、はい、まあでも栗の自然な甘みがあって、はい、きっと甘いですよね、
ほのかに、うん、基本は甘くなりますよ、栗ご飯だと。ご飯自体も甘くなりますよね、
うん、ああ、そうなんだ、
うん、
なんか赤飯っぽい感じじゃないんだ。
ああ、そういう感じではないですね、うん、まあ、どっちかっていうと、ちょっとやっぱり 甘くなるイメージがありますけどね、栗ご飯っていうと。
ああ、そうですか、うん、なんか小さい頃になんかその、
はい、
デパートの蒸しご飯屋さんなんかお惣菜コーナーのところで、うん、蒸したご飯が売ってたりしたコーナーを、
はい、
で食べたことのある栗ご飯は、
はい、
しょっぱかったんで、栗ご飯はしょっぱい食べ物だと思ってました。
じゃあうちの嫁ちゃんの作り方があれなのかな、そういう出汁というかその辺が違うのかな。
あ、
なんかよくわかんないですけど、よくわかんないですけど、なるほど、はいはい。
猫のしっぽ、
はい、それでは今週のセカピューコーナーに行ってみたいと思います。
はい、
まずは猫好きさん、今週の成果いかがだったでしょうか。
はい、今週は今年始まってマイナス8なので、はい、ちょっとと太りました。
ほぼ変わらずというより若干、
ね、若干太ったかな、はい、
かな、
うん、今年中にマイナス2キロを目標に行きたいなと思ってますけど、 うーん、
なかなか最後もね、
無理な気がします、
うん、なんで
何、うん、だろうな、なんか疲れる、はい、ちょっと最近忙しくて疲れてるから、はい、ちょっと空いた時間に、
はい、
甘いもの食べちゃうんですよね、ちょっと疲れてるからとか言って、ね、まあそれ、はい、という名の義芋けんぴでしょうね、
それという名の芋けんぴね、
うん、お札スナックと芋けんぴでしょうね、
なるほど、うん、まだ、まだ芋けんぴのマイブームが続いてるわけですよ。
そうですね、ちょっと歯が痛くなっちゃうから、うん、あんまり食べないようにはしてますけど、まあね、まあ言うても芋けんぴって、うん、あの無限レシピの一つじゃないですか。
確かに
一つ袋なくなるまでいっちゃう的な、
うんうん、特に秋だとね、 お芋が美味しい時期ですからね。
いやー、そうなんですよね、そもそも私そんなあんまり女子みたいなこと言いたくないんですけど、うん、芋って神ですよね、うん、芋好き、
さつまいも好き、さつまいも焼き芋、
焼き芋好き、
めっちゃ美味しいじゃないですか、ね、秋は。
いやー美味しい、ほんと、いやいや、
ほんとそういうスーパー行くとあの焼き芋をなんか置いてあったりするじゃないですか、
うん、します。
あれはね、誘惑ですよね。
誘惑ですよ、本当。あんな
1本150円とか、ついつい手が伸びちゃうよねと思うよね。
いや本当にですよ、昔なんてほんとすごい高い量り売りだったじゃないですか、
そう昔はね、
はい、まあまあそれだけ手がかかってたりとかするからしょうがないんですけど、まあでもそのぐらい同じクオリティもしくはもう貯蔵方法によっては昔より数倍甘い美味しい食べ物が150円とかで売ってると、うん、なんか気がついたらカゴに入ってるっていうことがよくありますよね。なんか
あれなんか保温されててほっかほかだしね。
いやそうなんですよ、帰り車真ん中とかで食べちゃうんだよな、悪い、本当に悪いわ。
まあ芋系はね、芋系はダメだよね、もう本当に。
いやそうですよ、まして私甘いそのなんでしょう、さつまいもだけじゃなくじゃがいももすごい好きなんで、ちょっと小腹だったなと思ったら、じゃがいもを普通にレンチンにして、はいはいはいはい、普通に塩辛かけて食べたりとか、バターのっけて食べたりとか、バター砂糖かけて食べたりとか、もうそんなもう
ほぼ無限レシピだよね。それ。
いやそうですそうです。
味変の連続で無限レシピ。
はい。夕飯食べれなくなるやばいレシピですよ、本当。もうそんなことをやっていたら、ダイエットってなんだっけなって。ちょっと分かんなくなっちゃいますよね。
じゃがいもなんかもね、ポテトチップスも美味しいし、ポテトフライも美味しいし。
いやそうですよ、この時期は新じゃがで作ったポテトチップがいっぱい出るから、
ね、ね、
美味しいんですよね。
ふかしたやつも美味しいしね、ま、本当に。
いやそうですよ、もう今年中に2キロ難しいです。
いや頑張りましょうね、あと2キロ。
そうですよね、難しいとか言ってる場合じゃないですよね。
いや難しいけど、いやその分だから食べた分動きゃいいんですよ。
動けたらそんな痩せてるに決まってるじゃないですか。動けないからこんな大問題だって言ってるんじゃないですか、まあ
ね、みんなそれ分かっててね、大問題になっちゃうわけなんで。
そうですよ、まあでも、ちょっと動きたいと思います。
そうですね、はいはい、まあ、リングフィットもぜひ復活してください。
あ、何ヶ月開いてないんだろう、はい、はい、頑張ります。
はい、ということで、じゃあ私の方なんですが、はい、私の方はもう完全に頭打ちになりましたね、先週と同じ。
あ、
ほぼあの年初来4キロちょっと痩せたということで、うん、全くほぼプラ先週と同じでプラマイゼロな感じです、
うんうん
う
ん、
はい、
うーん、
もう完全に頭打ちになって、あと、
うんうんうん、
私も猫好きさんと同じであと2キロぐらいは落としたいなと思いつつ、
はい、
はい、
いや、まあ、めちゃくちゃ運動したら痩せるんじゃないですか、うん、
だよねだよね、
どの口が言ってんだよっていう。
いやでもね、あれじゃないですか、 朝とりあえず朝の30分ぐらい散歩っていうかウォーキングするっていうのは、
はい、
少なくとも続けてて、続けて
る
んですね。で、はい、その散歩の帰りに公園でぶら下がり健康器じゃないですけど、
あ、はいはいはい、なんかね、
高い鉄棒、高いそのぶら下がれるような鉄棒がないので、
うん、
前にもちょっと話したんですが、滑り台の一番高いところに、
はい、
の台のところに、ぶら下がるような感じで
ぶら下が
ってるんですけど、
はい
はいはい、ね、
うん、
それね、最初の頃はもう全然懸垂が1回もできなかったんですけど、最近 2,3 回懸垂できるようになりましたね、ぶら下がり
だ。あら、あら、進化してる。
進化しました、さすがに。気がついたら、おお、2、3回ぐらい懸垂できるじゃんみたいな感じで。最初はね、ほんとぶら下がって、単純にぶら下がって、あー、背中伸びて気持ちいいぐらいの感じで、うん、懸垂が一回も上がらなかったんですね、やり始めた頃って。
はい。
ついこの間、昨日とか一昨日、なんか懸垂できるようになってるみたいな。
いや、めちゃくちゃ進化じゃないですか。
2回ぐらいですけどね、まだね。懸垂。
じゃあ年末までにはもう2回、
そうだね、あともう2回ぐらいを、うん、
はい、
4,5 回はできるようになりたいな、
うん、そうですね、う
ん、まあそんな感じで、ほぼ変わらずというふうに、小月さん同様ほぼ変わらず、
でも懸垂はできるようになったの、
うん、でも懸垂は 3,4 ヶ月ぐらいぶら下がってたかな、毎日。
あ、
うん、ただ、ね、単にぶら下がってるだけで少し筋力がついたのか、なんかやってみようと思ったら、懸垂できるじゃんみたいな、1回2回じゃん、あ、それ以上無理だと思いながら2回ぐらいは懸垂ができるようになってました。
そうですね、あんまり無理しすぎると何か切れそうになったりとか、
また切れそうになっちゃってね、
ありますからね。
まあ徐々にやっていきたいなという感じなんですけどね。はい、
はい、
はい、はい、ということで、うん、今週の成果発表コーナーでした。
はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナー、10月31日、加藤さんから、農民ロスを飲みました。日本の赤ワインで、マスカットベリー A、メルロー、カベルネなどが混ざっているようです。ドライで割と軽い感じで、個人的には酸味が強めな印象でした。ということで、ツイッターに写真いただきましたが、はい。モーミンロッソ、うん。なんか珍しい名前の、赤ワインですね。うん。マスカットベリー A、メルロー、カベルネなどが混ざっているということで、いろんな品種が混ざっているということですね。はい。以前ね、確か明るい農村とかっていう焼酎は飲んだか日本酒だから飲んだような記憶がかすかにあるんですが、ちょっとこの農民農村っていう赤ワインはね、なんか飲んだことないですね。はい。まあ自ワインでっていうことなんでしょうかね。はい、ありがとうございます。珍しいワイン。ありがとうございました。はい。そして、11月2日、ケンジさんから、10月は休館日5日、10月最終週は、黒霧島ほか白ワイン、カッコブルガリアや、遠藤酒造の日本酒、カッコ長野県諏訪市など、常にオーケストアにて、美味しく安価で良いものをということで、ツイッターに写真いただきましたが、おお、なるほど。いやいやいやいや。いいっすね、すべて。オーケストアで安く、美味しい安価のものと言うといいんじゃないでしょうか。本当にね、コストパフォーマンスがいいのかと。それともすごい、はい、黒霧とかいいですね、はい、ロゴダジってなんか写真にも載ってますし、けどこれはワインなんでしょうかね。シャルドネガルメンティーの果実酒って書いてありますかね。はい、ブルガリアワインということですかね。はい、あと、蔵出しの日本酒。いいですね。はい。ありがとうございます。貯蔵酒。なんか、美味しそうなのをたくさん飲んでおられて羨ましいです。安価で美味しい、ね、お酒ということで。 いやもう本当にコストパフォーマンスがいい読み方をされてますね。はい。はい、ということで今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それで今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものように、ハッシュタグシャープ猫のしっぽと、あとはキャッツテルポッドキャストにいただいたお便りを順次紹介していきたいと思います。10月31日、あやほわとただのポッドキャストリスナーさんが、その丸さんということで、お聞きになった、ポッドキャストのハッシュタグをたくさん、いただいている中で、この尻尾のハッシュタグも入れていただいてます。ありがとうございました。はい。そして、同じ検知さんから、431回拝聴、医療技術もアップし、入院期間も短くなりました。過去、膀胱の手術、過去外科的にメスを入れずで入院した時は3週間、現在なら1週間程度かも、導入も2週間してたと思います。ということで、ああ、ケンチさんもなんか大変な手術というか、で、入院されてたんです。3週間、昔そうですよね。内科的な、内科というか外科的な手術、特にお腹とかで、なんか内臓系で手術する、大体3週間か1ヶ月ぐらい入院でしたもんね。メス入れたりした場合はね。今本当にあの、復興鏡で、ほとんどメス入れるところがないので、数ミリぐらいなので、治りが早くて、3、4日で退院っていう感じなんですけどね。まあ、とにかく健康には、お互い注意して頑張りましょう。もう、私も今年はね、もう手術も入院もいいやと。本編で、後々配信する本編の中でも話してますが、健康だけは頑張って維持したいなと思ってます。はい、ありがとうございます。11月1日、アポロさんから、令和3年11月1日、ポッドキャストの配信報告です。丸さんということで、いくつかのハッシュタグの中に猫の尻尾を入れていただいてます。431回ですね。ありがとうございます。はい、そして11月2日、加藤さんから、手術したり入院したりということはないのですが、やっぱり大変そうですね。健康って本当に大事ですね。あ、梅干しの動画拝見しました。ありがとうございました。ということで、はい。加藤さんはまだお若いのでね、とにかく健康はもう一番大事だと思います。病気になったり入院したりするとつまんないですからね。まあ。転んではただで起きないっていうんで、ポッドキャストを配信されてもいいと思いますが、それはそれでね、いろいろ大変なので、まあ、できるだけ健康で過ごされるのが一番だと思います。あと、梅干しの動画、見ていただきありがとうございます。はい。そして、イクラムさんが、同じ日431回を聞いていただいて、ガーサ回復おめでとうございます。私も腹腔で手術したことがあります。負担が少ない手術ですが、術後歩くのが大変だったのも思い出しましたというふうにいただきました。ありがとうございます。イクロモさんも腹腔鏡手術されたということですが。いや、なんか、点滴が繋がってたり、導尿管繋がったりで、ね、すぐに歩けないかったりとかね、歩くのが大変だったりということもあり、まあなかなか、ね、簡単には。体自体のダメージは少ないですけれども、その術後の単に寝てなきゃいけないっていうのが、そっちの方が大変だったりね、しますよね。はい、ありがとうございます。まあ皆さんいろいろね、手術が入院だというふうに、経験されている方もいらっしゃいますが、とにかくもう健康だけはお互い注意して頑張りたいというかね、頑張りましょう。はい。はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。
はい。
なんか、オープニングでもちょっと話しましたが、小春日和で、
はい、
本当に暖かくて、ポカポカしてて、ちょうどいい感じですが、うんうん、直射日光今浴びてながらのところしか止められなかったんで、だんだん暑くなってきました。さすがに締め切ってると、うん、
そうですよね、ちょっと暑いですよ ね、
窓締め切ってると、
うん、
ちょっと暑くなってきましたね、
うん、
まあそうは言いつつもう11月ですからね、
です ね、
考えてみたらもう普通だったらもう秋真っ盛りでバンバン紅葉してるはずなんですけど、うん、なんか、
うん、
猫好きさんどうですか、紅葉、もみじ狩りとか。
ああ、ちょっと旦那と行きたいですねって、日光に行きたいですねっていう話をしてるんですけど、いやー、でも、すごい人らしいじゃないですか。
あの昨日ニュースでやってましたけど、ね、
はい、
休日だったら、もうなんか朝から渋滞、駐車場取りで、ほぼあのいろは坂が車を動かずみたいな状況だったらしいです。
ああ、やっぱりそうなんだ。日光はやめようかな。
いや、そういうね、有名なところは無理っすよ。
そうですよね。なんか、三峯神社っていう神社が埼玉県にあって、そこを好きで、なんか私たちよく行ってたりしてたんですけど、九州に行く前に。
はいはいはい。
何度か行ってたんですけど、うんうん、こっち側帰ってきてまだ一度も行けてないの で行きたいなと思ってはいるんですけど、うん、でも三峯も、あの混んでる時に当たっちゃったら、山の上にあるんですけど、山のその道、
はいはい、
全部ストップするんですよね。
そうだよね。
はい、
いやもうそれってだから夜明け前に行くしかないんじゃないの、出発して。
いやそうなんですよ、そうそうそう、もう行くなら夜明け前、もう
本当夜明け前からね、
はい、
出撃しないとそんな無理だよね。
そうですね、
それも平日とかね。
そうそうそう、平日じゃないと、うん、もうなんか行くのに3時間半とか4時間弱ぐらいかかる場所だから、
まあ、あの神奈川から埼玉って意外に遠いからね。
いやそうなんですよね。
行くだけで、そう。行くだけで3、4時間かかっちゃうもんね。たどり着くのにね。
そう、う
ん、
そうそう。本当になんかもういいドライブですよね。本当、本当旅行って感じ。うん、
あの下手したら日帰り距離は一泊旅行ぐらいの乗りだよ。時間的に。
そうそう。あと体の余裕も考えると。
う
ん、
そうそう。
そうですよね。まあなので、うん、まあできたら行きたいななんて思ってはいたけど、うん、まあでも、無理かな、
うん、
私はまだコロナがちょっと心配だから、
まあ、なるほど、まあ、密集するところは少し下げた方が確かにいいかもしれないよね、うん、
そうですね、来年ぐらいに行けたらいいかな、うん、お花見ぐらいの時期にお花見行けたらいいななんて思って、ちょっと、はい、あの自粛をもう少し続けたいと思います。
はい、はい、
うん、
私の方は嫁ちゃんとあれでしたね、週末とか、
はい、
ね、文化の日とか、あの近場でしたね、山下公園とか、うん、バラ見に行ったりとか。
おー、はいはいはいはい、
本当近場ばっかりですね、うん、ここ最近出かけてるのはもう片道、うんうん、車で30分とか1時間かかんないぐらいの距離のところに。
あー、いいですね、
はい、
うん、
山下公園と、この前は三池公園、県立の三池公園って鶴見の方にある、
うん、
三つの池があるんで三池公園って言うんですけどね、
うん、はいはいはい、はい、
そこに、まあでもまだ全然紅葉はしてなかったですね。
ああ、もうちょっとわかるかもしれないですね。
あ、なんかかろうじてイチョウが黄色くなってるかなぐらいな感じで、
うん、
全然モミジとかもまだ紅葉してなかったんで、
うーん、
いや11月だからさすがにもうそろそろ紅葉してるかなと思いつつ行ったら全然ダメでしたっていう感じでしたね、うん、
ああ、もうちょっとねかかりますよね、
うん、もうあと 2,3 週間ぐらい、遅いとちょうどいいかもしれないぐらいな感じでしたけどね。
そうですね、私も身近でちょっと人少ないところで行けそうなとかあったら行ってみたいと思います。そうそうそう、
近場ですよ、近場。
そうですよね、近場が一番
いいと思います、はい、うん、あのね、県立公園とか結構ね、
うん、
近場でいくつかあるんで、
うんうんうん、
まあ、そういうとこ行くと岸かなと、
うん、
はい、
うんうん、
ということで、じゃあいつもの行きましょう。
はい、はい、では行きますよ。せーの、
次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。では次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。